皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。今回の配信はいただいたメッセージがまたかなり溜まっておりますので、メッセージの紹介をさせていただくお便り会とさせていただきます。前回のお便り会が11回までのメッセージを紹介させていただきましたので、今回は12回から14回くらいまでのメッセージを中心に紹介していきたいと思います。はい、ではですね、まず12回、こちらが思い出ゲーム殿堂入りのコーナーでポポロクロイス物語の紹介をさせていただいた回のメッセージ、こちらから紹介していきます。まずはジンさん、ありがとうございます。今日のスロージョギングおともに親バカゲームミュージアム第12回を拝聴しました。今回も楽しく聞かせていただきました。ポポロクロイス物語は遊んだことがないのですげー気になりました。今度 PS3 でダウンロードしてみますといただいております。でですね、そのメッセージをいただいて同じ日なんですけれども、同じくジンさんから早速ポポロクロイスをダウンロードしました、ゴンとドンが登場ということで、実際にゲームをやってるテレビの画面の写真を添えていただいて、ダウンロードしてみますって言ったもうその日のうちに早速ダウンロードしていただいて、実際に番組の中でも紹介したゴンとドンが出てきましたよっていうことを報告してくださいまして、ありがとうございます。そういう風なメッセージプラス写真で出していただけるとものすごく嬉しいですね。でその後も毎日ちょっと進めてますっていうことで、進んでるポポロクロ S の話のエピソードの写真をですね添えて送ってくださったりしていただいてまして、ありがとうございます。こういったね、僕の紹介きっかけでそのゲームをやってみて面白かったですよっていうのとか、実際にやってこんなイベント今やってますよっていうのをですね送ってくださると、紹介したね側としてもものすごく嬉しくてですね、でなおさらそのシーンが自分がこの番組で紹介したようなところだったりすると、あ、この時言ったこういう気持ちだったんだよって話をした時の気持ちを一緒に感じてくださってるのかなってなんか思うと、またね、ただ自分一人でゲームをやってた時とはまた違ったゲーム体験が今できてて、僕も嬉しく思います。はい、ジンさんありがとうございます。またその後もねプレイ続けているようであれば、進行具合の画像なんかも送っていただけると嬉しく思います。メッセージも返させていただきますのでよろしくお願いします。はい、続きまして、にじパパ生活さんからメッセージいただいております。12回拝聴、ポポロクロイス物語アーカイブで見てみようかな。これはかなりやってみたくなるプレゼンでした。わらってことでいただいておりまして、で、ジンさんに引き続き、ニジパパ生活さんも、はい、ポポロクロイス物語のタイトル画面が映っておりますので、これはダウンロードしていただいた感じでしょうかね。はい。皆さん、僕の思うつぼな感じで展開していただいてまして、でね、ガミガミ魔王に跳ね返ってゴロゴロを初体験。そして番組内で言っていたドットキャラの動きに癒されてますということでコメントいただいております。はい、ありがとうございますね。先ほども言いましたけども、やっぱり紹介したゲームをやってくださってる、でそれを楽しんでくださってる姿を、光景をこう見られるっていうのは何ですかね、上から目線ではないんですけれども、なんとも言えないこの不思議な感じですね。なんて言うんですかね、これはポッドキャストやってないとわかんないような感じだと思いますけれども、はい、どんどんどんどん皆さん僕の影響を受けてくだされば、皆さんも揃ってマニアック街道まっしぐらという感じなので、はい、ぜひぜひ楽しそうなソフトを紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。にじぽぽ生活さん、ありがとうございます。続きまして、ヒルアンドンさんからメッセージをいただいております。ポポロクロイスは難易度すごく絶妙だったけど、隠し要素が結構あった印象です。ガミガミ大王の最強武器取り損ねたんだよなぁといただいております。はい、ありがとうございます。そうですね、確かにポポロクロイス 意外と隠し要素があってですね、ピエトロ王子の竜の剣を強化する竜の玉っていう隠しアイテムが3つぐらいありまして、それを集めるイベントとかですね、あとはガミガミ魔王の技ですね、これを増やしていく、開発していくみたいな要素もあって、でもこれ普通にプレイしていると実は全然わからない。まあ魔王城に戻って、でそこにいるエンジニアロボットっていうキャラクターに武器の材料になるようなガラクタのアイテムがいくつかあって、それを渡すと新しい技が覚えられる。でその後まあなんだかんだでその神々魔王城からポポロクロエス城下町の方にエンジニアロボットが来て、でそこにまたいろんな素材アイテムを持ってってお金を払って技を増やしていくことができるっていうような要素があったと思いますので、これね気づかないと神々魔王全然技覚えないまま微妙な能力のまんまで最後まで戦うことになるんで、キャラはいいのに全然なんか戦闘で役に立たなかったなーっていう印象になってしまうと、それはちょっともったいないかな。素敵おじさんなんで能力も強化して最後の戦闘まで役に立ってもらうっていうのをせっかくならやってもらいたいなというのを思いますので、ここでちょっとこれからポポロコロエスやられる方にワンポイントアドバイスとしては、神々魔王の技の強化は忘れないようにということを一つ忠告しておきます。はい、平野さんありがとうございました。続いて、ピスケさんからもメッセージいただいております。第12回拝聴、ポポロクロイスは友達宅でやってるのを見てただけなのですが、名前を聞くたびに絵が可愛いなと思っていました。この時期のソニーコンピューターエンターテインメントの RPG はマス目で戦うシミュレーション RPG がちょこちょこありましたね、というふうにいただいております。はい、そうですね、この時期のソニーコンピューターエンターテインメント三大 RPG の中の一つのアークザラット、これも、まあ、僕も結構やったんですけれども、シミュレーション RPG 風の戦闘だったと思ってます。うん、でその話をねピスケさんにしたら、ピスケさんもアークザラットは3までプレイしてましたっていうことで、渋声の檜山さんがトッシュを演じてますので好きですねっていうふうなコメントをいただいて、はい、僕もトッシュ好きですね。はい、アークザラットもね語りたいことあるんですけれども、僕はねやっぱ 1,2,3 はちょっとねやらなかったんですけれども、1のあの唐突な終わり方とその反動にした2の異常に長いストーリーとエンディングのこの何とも言えないやりきれないエンディング、はい、これが記憶の中でちょっとトラウマになりつつ、でもアークザラットの音楽はすごく好きっていうような印象がありますね。またちょっと機会があればアークザラットの話もしたいなと思います。はい、ピスケさんありがとうございます。続きまして、猫やんさんからメッセージいただいております。猫やんさん、猫缶電子版のパーソナリティさんで、僕がポッドキャストを始めるきっかけ、背中を押してくださった恩人ですね。メッセージありがとうございます。ポポロクロイス物語はやらずじまいなやりたかったソフトだった。放送聞いててめっちゃ楽しいんやろなぁと感じた。ポポロクロイス牧場物語に手をつけようとしていたけれど、やはり回避して正解だったな、かっこ笑いといただいております。はい、猫屋さんメッセージずっとお待ちしておりました。はい、はい、結構ね間空いちゃいましたけれども、すごく僕がオンに感じてる番組のパーソナリティさんなので、メッセージいただけるとすごく嬉しいですね。うん、そうですね、ポポロクロイス物語はやっぱりなんかね、ゲーム自体の楽しさもあるんですけれども、その世界自体が好きになっていくというか、まあ、キャラクターもそうですし音楽もそうですし、ドット絵の仕草とか村の人のキャラクターとか、なんかでも全部が全部すごく愛着があって、やっていくうちにそれがどんどんどんどん増していく、その思いが増していくっていうような感じなので、うん、面白かったっていうよりも本当に好きでしたっていうのが正しい言い方なのかなと思いますね。うん、 できればその牧場物語とのコラボじゃなくて、でそのソニーコンピュータエンターテインメントさんとのこの権利の折り合いとかがなんとかうまくついて、キャラクター名前とか街の名前とかも普通に使えるような完全オリジナルの新作、ポポロ単体での完全新作っていうのを僕はもうずっと期待してるんですけれども、まあどうでしょうね、ちょっとそれが実現するかどうかっていうのはわからないんですけれども、もしそれが実現したらその時はね、小屋さんにもポポロクロエス物語をやってもらいたいなと思ってます。はい、ぜひまあ、旧作でも構いませんので、もしチャンスがあればやってみてください。で、小屋さんメッセージありがとうございます。12回ポポロクロエス物語回のメッセージはこんな感じですかね。はい、では続いて今度は第13回、こちらは館長の独り言で歴史、はい、僕の大好きなミュージシャン歴史について語った独り言回なんですけれども、こちらを聞いてメッセージを送ってくださった方のコメント紹介していきたいと思います。はい、まずはジンさんからいただいております。親バカゲームミュージアム第13回を拝聴しました。去年石川県のフェスに歴史が来た。うちは物販で歴史の発表を購入してライブに参加。池ちゃんの MC がめっちゃ楽しかった。今度10月に石川県で中田康隆さんが主催のフェスがある。すげー行きたい。ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。ジンさんはなんと石川県のフェスに歴史が来た時に実際に生で歴史のライブに参加したということで、池ちゃんの MC の面白さには定評がありますので、その雰囲気十分に堪能したみたいで、よかったねというよりは羨ましいっていう感じですね。うん、僕はスーパーバタードッグ時代にライブ1回だけ見に行った時がありまして、でその時にバンドメンバーの中でも特に MC 池ちゃんが面白かったのも印象的なんですけれども、でなおかつさらに僕が好きな中田康隆さんが主催のフェスが10月に仕掛けにあるっていうことなんで、あー僕もちょっと行きたいけど10月厳しいかなね、なかなかちょっと遠方でのライブ参加となると難しかったりもするので、群馬来ないかな、群馬に歴史家康隆さん関係の人誰か来ないかな、うんね、この年になってちょっと音楽のライブなんかね行ってみたいなーってちょっと思ったりする時もあるんですけれども、はい、また何か近場でねライブがあるようなことがあれば僕も率先してちょっと行ってみたいなと思います。その時はまた何かあれば番組の中でも伝えられたらいいなと思っております。ありがとうございます。続きまして、虹パパ生活さんからもメッセージいただいております。13回拝聴。歴史は知らなかったです。嫁は知ってました。ちょっと PV 見て、自分が好きな風味堂ともコラボしてて、これはということで聞いてみます。またコロさんに影響を受けてしまったということでメッセージいただいております。はい、奥さんに親バカゲーポイント1コロ差し上げます。はい、風味堂さんが虹パパさんは好きなんですね。風味堂の渡さんは元気出せ剣闘士という歴史ネームをもらっていて、何曲か楽曲に参加してたと思います。僕の好きなラブ弁慶にも確かキーボードで参加してた曲がありますね。はい、ちなみに風味堂さんの曲では僕泣き虫の歌っていう曲が一番好きですね。はい、虹パパさんには多大な影響を与えているような気がしておりますので、ぜひ歴史もね面白さが分かってくると追っかけていきたくなるようなアーティストさんになりますので、ふみどうさんつながりでも構いませんので、ぜひ聞いてみていただければと思います。にじぱぱ生活さん、メッセージありがとうございました。続きまして、ピスケさんからメッセージいただいております。歴史界拝聴。歴史好きであり武将年代が覚えられないのすごくわかります。歴史興味湧きましたので聞いてみます、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ歴史界の中で歴史好きなんだけど特 に人の名前ですよね、覚えられなくって、日本史のね人の名前なんか本当に似たり寄ったりで、歴代将軍の名前なんかも家なんだっけみたいな感じのところもありますし、真田幸村の息子がとか、織田信長の息子がなんだっけみたいなところが有名どころはまあわかるんですけれども、その息子のそのまた息子のとかってなってくるともう全然わからないということなんですよね。で、本当に歴史がね好きでね追かけてるような人から言わせると、そんなんじゃダメだみたいなことを厳しく言われそうな感じもしてて、なんか歴史好きなのに肩身の狭い思いを勝手にしてしまってるところはちょっとありますね。でもまあ歴史の音楽はそんなことどうでもいいような感じで、むしろそこをいじってくれたりもするようなふわっとした感じの歴史感で歌ってくれるので、その辺は引け目感じることなく聴いてもらえる、楽しんでもらえるエンターテインメントな音楽になってると思いますので、ビスケさんもぜひ聴いてみてください。はい、メッセージありがとうございます。ちなみに歴史の新しいアルバム、ヴィキシですね、こちらも僕もチェックしまして、まあ、どの曲もやっぱりいいんですけれども、特にそのアルバムの中で良かったのは、一休さんに相談だっていうタイトルの曲と、やぶさめの馬ですね。この辺は今回のアルバムで一番グッときた感じですね。あとはアルバムのラストの曲、最後の将軍っていうですね、森の石松さんという歴史ネームをいただいてる、これは松たか子さんなんですけれども、まあメインで歌ってる曲もグッとくるような歌ですね。で、ただね、この僕最後の将軍なんですけれども、ちょっと失敗したなっていうのが、アルバム買う前に公式で出てる、まあ、PV を見てしまって、その後にアルバムの曲を聴いたんですけれども、その PV がどっちかっていうと、今までの歴史の感じの、歴史のキャラクターに扮したような PV ではなくって、歴史の池ちゃんが映画に俳優さんとして参加した海町ダイアリーっていう作品がありまして、でそこのスポーツ店の店長役で、まあ、原作の方にも出てくるんですけれども、でその4姉妹になる第三女役の人と恋人っていう設定になってるんですけれども、三女役だった女優のカホさんと歴史の池ちゃんが出てきて、でちょっとなんか別れ話みたいな話の PV が流れるんですけれども、そっちの印象がちょっと強すぎて、純粋なこの最後の将軍が最後を迎える時の悲しみ寂しさみたいなものをちょっと味わえなかったんですよね。その映画の印象が強すぎて、で池ちゃんとカホさんが出てくる感じのが引きずられてしまって、ちょっと今もそのイメージが抜けきれなくて、この曲を聴いちゃうとどうしてもそっちのイメージに引っ張られちゃうっていうところがあったんで、悪い PV じゃないんですけども、僕はできれば先にアルバムの曲を聴いてから PV 見た方が良かったなという個人的な感想がありますので、もしこれから歴史のアルバム買うよ、最後の将軍聴いてないけど PV でも聴けるっていう話を聞いたんで PV 見ようかなと思っている、そんなまあピンポイントな人がいるかどうかはわからないんですけれども、その人にはちょっと一回待ってください。先に曲聴いて、その将軍の悲しみな的な感じのを味わってからの PV に行った方が僕はおすすめしますよっていうことを、ちょっとこの場を借りて言っときたかったかなと思います。まあ、聞いてる方がどれくらいピンポイントにいらっしゃるかっていうのはわからないんですけれども、僕からのニューアルバムの楽しみ方のポイントとしては一つ言っときたいと思います。あとは鎌足645でしたっけね、鎌足645の曲の大化の会心の一撃っていうフレーズ、ここはもうドラクエ世代としては大化の会心と会心の一撃をかけてるっていう、この絶妙なゲーマー心をくすぐってくる歌詞の選びっぷりっていうのはいいな、歴史ニヤニヤっていう感じになってくるようなところだったので、まさに歴史の真骨頂、言葉選びの真骨頂っていうのを感じられるニューアルバムになっております。はい、皆さんもぜひぜひ新しいアルバムも聴いてみてくださいといったところで、 第13回の歴史の回のメッセージはこんなところですかね。はい。続きまして第14回配信ですね。こちらは評判が良かった、虹パパ評議会、ポッドキャスト界にたくさんいらっしゃいます虹パパを自分も含めて4名集めまして、ただひたすら親バカな話をするというような、どこにニーズがあるんだかちょっとよく分かんなかったんですけど、やってみたら意外と喜んでくださる皆さんが多かったっていう回ですね。こちらについてのメッセージもいただいてますので、それも紹介していきたいと思います。まずはテイタンさんからメッセージいただいております。虹パパずるい、楽しそう、ゼロパパ会議はないのか、いやパパですらないというメッセージをいただきました。はい、なんかね、このキャッキャとこう虹パパたちが楽しそうに話しする感じが伝わったみたいでですね、テイタンさんも混ざりたいけどパパですらないから…みたいなコメントいただいて、でこの後このメッセージのやり取りの中で、こうなったら独身軍団を作るしかない、虹パパ評議会と全面構想だみたいな話になっていって、それはそれでちょっとなんか面白そうなんで、やってみたいな、実現したら面白いんじゃないかなというような感じもあるんですけれども、まあ虹パパ評議会はあくまで平和的な評議会組織なので構想はいたしません。はい、共に手を取り合って新しい世界を作っていきましょう的な組織になってますので、パパでなくてもまあいろいろやーのやーのを言っていただいて一緒に楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、月中ロボさんからもメッセージいただいてます。月中ロボさんは実際に虹パパ評議会に参加していただいた評議会メンバーの一人なんですけれども、番組の中でお話ししていた父の日エピソードの回ですね、そこで色紙をもらいましたっていう話をしてまして、その実際の色紙の写真付きでメッセージを書いてくださってます。第14回前半戦、虹パパ評議会で、父の日のエピソードで話してたのがこの写真です。一部分名前が書いてあるので隠していますということで載ってます。なので番組聞いてイメージしづらかった方は、写真が親バカゲーハッシュタグのところを遡っていただければ出てますので、この何とも言えないサッカーボールの2枚の色紙にお手紙と味のあるイラスト、人の良さそうな月中ロボさん、こんな感じなのかなって思えるような優しいイラストが書いてあるものが見られますので、番組で気になった方はこちらもチェックされるといいかなと思います。で続いて同じく参加者の虹パパ生活さんからも、その番組内のお話ししてもらったことの写真をつけてもらってますね。はい、番組内でのお父さんの通信簿ですということで、父親通信簿の話をしていただきまして、父の日にいただいた通信簿内容がこんな感じですよって全部ではないんですけれども書いてくださってます。でね、この写真を見ていろいろお子さんが相談したりね、考えながら書いてあったんでしょうね。休みの日にゴロゴロしないのところは大体できている、親父ギャグを連発しないはよくできているとか、流行り物を知っているにもよくできているとか、ありがとうをちゃんと言えるとかっていうところにもよくできているって書いてあって、で責任感っていう項目のところに、これね僕ちょっと見てう泣きそうって思っちゃった、ちょっとうるっときちゃったんですけれども、家族のために毎日仕事を頑張るっていうところ、ここね、これ50丸くらいしてあるんですよね。よくできるのところに、他のは普通の丸なんですけども、このところだけね50丸してあって、あ、虹パパさんは普段ちゃんと頑張って仕事をしてて、それをちゃんと子さんが見てるんだなーっていうことを想像すると、うっという風にちょっともらい泣きしそうになった、いい写真だなと思いまして、これも親バカゲーハッシュタグのところで遡って見ていただければ見られますので、ぜひぜひチェックしてみていただければと思いますね。はい、 で、虹パパ生活さんからは、それとは別に番組聞いての感想もつぶやいてくれてまして、14回拝聴。これ、保存版ですな。パパトーク面白いです。参加してるんで、ひいき目かもしれませんが、かっこ笑い。コロさんの司会がうまくて、喋りやすかったなぁと、いただいております。ありがとうございます。そうですね、僕も、自分の番組ながら編集で1回通しで聞いて、で、その後2回、計3回ですよね、聞いて、漏れなく笑うポイント、毎回同じところでクスッと笑ったり、ニヤニヤ笑ったりとかしまして、まあおそらくね、ひいき目も入ってるんでしょうけれども、自分の子供に対して真剣に親バカな話をしているお父さんの姿っていうのはなかなか見られるものでもないので、微笑ましくも、なんか嬉しくなっちゃうようなトークが展開されてましたので、これは保存版していただいて大丈夫だと思います。はい。で、コロさんの司会がうまくて、ありがとうございます。これはね、まあ、さすがに4人でトーク回していくっていうの、いきなりちょっと、2人まではやったことあったんですけども、一気にハードルが上がりましたので、極力、カティントンの酒場だと3人でも誰が誰だか名前がわからないみたいな話題が出てたのを思い出しまして、なるべく誰が喋ってるのかっていうのがわかるように、自分からどんどん会話をバランスよく振っていくことを意識しましたので、それがうまく働いていたんであれば、はい、リスナーさんの方で聞きやすいなと思っていただければ、大変良かったなと思います。はい、これからもまあ、ネジポッパ評議会定期的にやっていきたいなと思ってますので、頑張って議長としての責任を果たしていきたいなと思っております。はい、ネジポッパ生活さんありがとうございました。で、続きまして、ヒルアンドンさんからメッセージいただいております。なんで？みんなネジポッパ、なんで？いや、うちもネジポッパですが、お盆玉ってなんだ？そんな悪習、うちも認めない。後半も聞き始めました。あるある多すぎて、混じりたくなる。最後に私のツイート読まれてびっくり。もっとマニアックなネタもありそうなので、また書き込ませてください。ということでメッセージ続けていただいております。ありがとうございます。そうなんですよ。ポッドキャストやってる方で意外とこう、虹パパ、多いんですよね。僕もそれをなんとなく察して、これニジパパ評議会っていうのでやってみたら面白いんじゃないかって思いついたところから始まってますので、今後このニジパパ評議会のメンバー増えるか、まあ、会ごとに入れ替わり立ち替わりでやってったりもできるかなということで思ってるので、もしご希望であれば、ヒランドさんにもニジパパ評議会メンバーの会員番号を差し上げても大丈夫です。はい。私もニジパパ評議会に参加したい、とりあえず名義だけ登録しときたいっていうのでも構いませんので、もしそういう方が、まあ、ヒランドさん以外にもいらっしゃればメッセージ送ってください。今、4人、なんでナンバー4番までは埋まってるんですけれども、それ以降の番号空いておりますので、そういった番号だけ登録しとくのもありだと思います。でね、小遣いの話のところでお盆玉の話、評議会メンバー全員でなんだそれはつうことで、一致しましたので、これはお盆玉はマスコミに踊らせられることなく撤廃の方向で我々評議会は動いていきたいと思います。はい。で、最後私のツイートを読まれてびっくりということで、これは、マニアック子育てのコーナーに投稿していただいたものを読ませていただきましたね。こういう風に、うちの番組のマニアック子育てのコーナーは、皆さんからのマニアックネタをお待ちして、それがないと番組構成ができないので、ぜひぜひ今後とも投稿いただければと思っております。はい、今後ともよろしくお願いします。ヒルアンドさんありがとうございました。続きましてピスケさんからもメッセージいただいております。ピスケさんはニジパパ評議会のメンバーでもありますね。はい。で、これは番組の感想というよりはまさに親バカパパ評議会の仕事を全うしてる感じの親バカツイートなんですけれども、うちの子供は家でも外でもとにかく泣きません。その代わりストレス感じるとすぐ指をしゃぶります。 外出先では上の子の退屈宣言より静かなのでとっても助かってます。そして上の子は率先して荷物を自分から持つなど手伝ってくれるので本当に助かります、と親バカピスでした。笑い、というメッセージいただいております。ありがとうございます。はい、外でも中でもとにかく泣きません。で、それでもストレスを感じるとすぐ指をしゃぶりますってことなんですけれども、この辺はやっぱりお子さん本当にそれぞれで、同じ兄弟でも上下で全然違いますよね。どんなことでも泣かない子もいますし、うちのね下の子なんかはねよく泣くんですよね。なんか自分が悪いことして、あ、これ怒られるっても思った瞬間にもう顔がもうへの字になってて泣くというような感じで、でうちの子は泣く上にさらに指をしゃぶるっていう悪い癖がちょっとなかなか治らないので、でもねやっぱりなんか指をしゃぶると落ち着くみたいなんですよね。自分の精神安定剤みたいな感じで、もしかしたらそのおっぱいを飲んでるような感触を疑似体験してるのかちょっとわからないんですけれども、なんか気がつくと指しゃぶったり、うちの下の子もしてます。で、うちの子はあのピスケさんのところと違って、とにかく下の子はうるさい、賑やか、元気、で声が大きいっていう、その4拍子ぐらい揃ってるので、もう盛り上がったりとかすると手がつけられない感じになりますね。その分ピスケさんのところは静かなのでとても助かっていますっていう、この辺はもう子供それぞれ持ってる持ち味違ってくるので、いろんなお父さんがいていろんな子供がいて、それに対してそれぞれ、まあ正解もないのでね、それがどう転がっていくかもわからないので、親バカのツイートどんどんしていただいて大丈夫だと思いますね。上の子は率先して自分から手伝ってくれるとかで、うちも割と上の子はお手伝い率先してやってくれますね。やっぱ下の子とは違うぞっていうところをアピールしていく一因なのかもしれないんですけれども、上の子はちゃんとやってくれます。はい、うちも助かってます。ありがとうございます。親バカツイートありがとうございますこれからもニジパパ評議会メンバー頑張って親バカ活動を続けていきますので、よろしくお願いします。ピスケさんありがとうございました。で、あとはですね、おさもん話の公式アカウントの方からもメッセージいただいております。おさもん話さんはおっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組の略ですよね。はい、というポッドキャストのアカウントなんですけれども、先日僕もゲストで参加させていただいて、おさもん話フルメンバー VS 虹パパ評議会第2の資格議長コロでバトってきましたんで、そちらの方もぜひ聞いてみていただければと思います。ちょっとね、おさもん話さんに手土産も持参しましたので、僕が歌ってるおさもん話のタイトルコールが流れるかもしれませんね。はい、聞いてみてください。で、肝心のメッセージなんですけれども、虹パパ評議会面白かった、みんな結婚する前に奥さんのお父さんに挨拶したはずなのに娘の婿になる子には厳しいのね、かっこ笑い、というふうにいただいております。ありがとうございます。これもね、虹パパ評議会前半戦の方で評議会メンバーと、まあ、妄想トークですよね。自分の子供たちに恋人ができた時はどう対応するのがお父さんとして正しいのかみたいな激論とまではいかないんですけれども、まあ、それぞれのメンバーの意見を聞かせてもらったので、男の子に関しては過ちを起こさないようにしっかりしろよっていう意見が多くて、でやっぱり女の子に対してはお父さん微妙な心持ちのスタンスが多かったですね。あのゲチロボさんなんか結構グイグイ聞いちゃう感じ、食事も誘って一緒に食べちゃうみたいな感じでびっくりしたんですけれども、基本はなんか、まあ、やっぱりある程度の距離を持ちながらも、まあ、うまく仲良くできればいいかなぐらいの感じが一般的なのかなと思います。まあね、自分の時と子供の時はやっぱり違いますよ。うん、立場も違いますしね。 見守ってきた子供の人生の分もやっぱり重ねてみますので、まだね僕なんかもまだ7年ぐらいしか見てないのに、先のことを想像するとそんな風な感じになっちゃうので、うまくやっていきたいなと思っております。その辺は生温かい目で見守っていただければ、虹パパ評議会としても助かりますので、よろしくお願いします。はい、おさもばなしさんありがとうございました。はい、そんなところで14回のメッセージは以上ですかね。はい、皆さんメッセージありがとうございました。今回は第12回から14回の配信に対してのメッセージを紹介させていただきました。また定期的にちょっとお便り会やっていきたいなと思っておりますので、どしどしメッセージの方も、送っていただければと思います。はい、先にじゃあメッセージの送り先ですね、こちらを、言っておきたいと思います。親バカゲームミュージアムではメールとツイッターでメッセージを募集しております。メールアドレスは親バカゲーム @gmail.com oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。あとはツイッターの公式ハッシュタグが親バカゲーですね。親が漢字でバカゲーはカタカナになります。また先ほども言いましたけれども、マニアック子育て論のコーナーに対する投稿もお待ちしております。こちらは親バカゲーとは別にカタカナでマニアックで、子育ては漢字と手がひらがなになっております。はい、こちらのツイッターのハッシュタグをつけてつぶやいていただきましたら、番組宛てもしくはコーナー宛てに届くようになっておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。また当番組では番組のお手伝いをしていただける方、ゲストで一緒に収録していただける方も随時募集しております。ツイッターなんかでね、見ていただければ、こんな話をしたいなとかっていうのをボソッとつぶやいてたりとかしますので、あ、じゃあ一緒に話しますよっていう方がいらっしゃれば、気軽に声かけていただければ収録したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなところですね。まあエンディングって感じなんですけれども、ざっとちょっとまあ最近の僕の近況なんかを最後にお話ししておきますね。最近7月、まあ7月の頭ぐらいなんですけれども、ヤフオクでついにプレステ2の本体を買いました。これで思い出ゲーム殿堂入りのコーナーも迷うことなくプレステ2のソフトの紹介もやっていけるかなということで、今は自分の思い出に残ってるゲームをいろいろ見せ回りながら買い戻している状態になります。まあ、次回の思い出ゲーム殿堂入りは DS のソフトなんですけれども、今後はもう一つ幅広く思い出ゲームを紹介していきたいなと思っております。はい、あとですね、ゲームの実況配信みたいなのも先日参加させていただきました。 YouTube で、アップされたりしてると思うんですけれども、もちおのゲーム大好き DX のパーソナリティやられてるもちおさんと、あとは虹パパ評議会のメンバーの虹パパラジオの虹パパ生活さん、あと月中ロボさんと一緒に、エイリアンネーションっていうプレステ4用のダウンロードゲームですね、オンラインでつないで遊べる、まあ、シューティングアクションといえばいいんですかね、ゲームを実際にやっております。僕が一番慣れてる状況でいきなり4人プレイでやりましたので、まあある時はパニックになったりとか爆発に巻き込まれて死んじゃったりとかっていうこともありますし、あの攻略っていうよりはワイワイガヤガヤ、おおすげえすげえ、やばいやばいやばいみたいなことを言い合ってるような、まあ楽しさが伝わればいいかなっていうような実況動画になっております。 結構ね、やってみて面白かったので、今後も機会があれば、ポッドキャストつながりの方と一緒に、今やってる最新の方のゲームの話もそれで乗っけていきたいなと思いますので、興味のある方は、そちらも見ていただければと思います。実況動画のリンク先は、うちの親バカゲームミュージアムのブログの方にリンクを貼っておきますので、そちらから飛んでいただいて見ていただけるようにしておきますね。はい。あとはですね、にじぱぱラジオさん、まあ、先ほどからもかなりいっぱい名前が出て、普段から仲良くさせていただいている番組のポッドキャスターさんなんですけれども、にじぱぱ生活さんがやってるにじぱぱラジオに、テーマソングって言えばいいんですかね、を勝手に作って送らさせていただきました。はい。その名も、にじぱぱラジオの歌ということで、十何年ぶりかな、ちょっともうはっきり覚えてないんですけれども、ギター引っ張り出して作詞作曲歌で編集でハモリまでつけてやりましたので、よかったらそれもにじぱぱ生活さんのにじぱぱラジオで聴ける回もありましたので、ぜひ聴いてみていただければなと思っております。自分で言うのもなんなんですけれども、結構いい感じにできたかなと思います。これをね、機にね、ちょっと考えてるのは、まあ、いろんなポッドキャストの番組ですね、仲良くなったポッドキャストの番組に勝手にまたいろいろと曲を作って送りつけて、まあ、それが曲が溜まったら一枚ちょっとアルバムにして見ようかなと。で、それをリスナーさんにプレゼントとか最終的にできるようになったら、なんかそれはそれでちょっといいかなと思ったりしてますので、まあそれはどう転がっていくかちょっとまだまだわからないんですけれども、はい、そんなこともちょっとこっそり考えてたりとかしてる最近の出来事、頃の近況になります。はい、そんな感じで今後も定期的に週1回ぐらい更新していければいいかなという感じでやってますので、今後とも親バカゲームミュージアム、あとはそれに関わったゲストで参加した番組なんかもありますので、そちらも一緒に聞いていただきながら応援していただければと思います。はい、今日はの配信はこんな感じで終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。お送りしましたのは親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロでした。ではまた。